皆さん、あ、間違えた。皆さん、こんにちは。すっかりエコーなしの通常コンさんでやってしまってました。申し訳ございません。さて、スペースの方も開きましょう。はい。どうかな ?AI でなりふり構わず家計を支えなくてはならなくなった。ライブ。さて、どこまで反応が来るであろうか。スペースもね、最近ちゃんとやってなかったから全然ね、反応がね、微妙になってきましたよね。はい。ということで皆様お疲れ様でございます。スペースで共有。ちょっと待って。リコさんのアーカイブ。はい。フォンさんの明日。なんか仕事すごいしてますよ。ほんと。なんかめちゃめちゃ仕事してると思う。自分では。でもまだ全然足りてない。頑張らなくては。はい。まあ、そんな感じで。これ、実際には AI でなりふり構わず家計を支えるラジオライブっていうのが、まあ、最初に載ってるんですけど、タイトルで。違います。はい。ちゃいますので、ぜひね、ご覧いただければと思います。これ、タイトルから取ったわけじゃなく、もう確実に、あ、支えなきゃまずくなったぞっていう状況でござります。というところですね。ため息ついてるところ見られてしまった。ヨニルさん、こんにちは。ありがとうございます。めっちゃ盛大なため息ついちゃった。はーって。なんか小泉進次郎さんがおすすめツイートに上がってくるのはなんだろう。そう、ため息。めっちゃため息だった。いや、良くも悪くもね、良くも悪くもなんだけども、なんか、うん。はい。あ、ゆっくりさん、こんにちは。はい、これね、見えないと思うんだけど、AI でなりふり構わず家計を支えるラジオライブじゃなくて、AI でなりふり構わず家計を支えなくてはならなくなったライブなんですよ。そう、それに近いようなタイトルにしてます。あ、さつきさん、こんにちは。ありがとうございます。そう、何かというと、嬉しい悲鳴です。嬉しい悲鳴です。引っ越し先、決まりました。というか、審査が通りました。やったーのかっていう。やったのかというね。はい。はい。はい。っていう。やったんだよね。嬉しいんだよね。いや、そう、ちょっとね、夫ともね、この辺を、なんかどんな気持ちでこう受け止めたらいいかわからず、いや正直今のまんまでもう一回探してもいいかなというのも考えたけども、やっぱり狭いねって。やっぱり狭いなここというところで、どっちにしても引っ越し必須だよねってことを話してたんですよ。で、次越すところ、徒歩2分ぐらいのね、坂の上のとこなんですけど、無事に、私 2LDK になりました。1DK の、主婦から 2LDK の主婦になりました。よかった。あ、森蔵さん、
こんにちは。
あれでした。セミナーの最中ぐらいに連絡来てて、後で確認したら通ったって来たから、ああ、よかったよねっていう、よねっていう確認なんですけども、はい。AI でなりふり構わず家計を支えなくてはならなくなった。どっちだ？これどっちになるんだ？あ、ケイスケさんがいらっしゃる。あ、友蔵さんも。
友蔵さん、ケイスケさん、こんにちは。
声が変だな。ケイスケさんの日刊ケイスケがいいですよね。最近あの1ページをパッて書けるのすごいなって思ってます。そう、日常のね、一コマって感じで、すごく好き。はい。まあ、それを見ながら、やべえ、家賃上がるなっていうのと、一時的なお金が出るなっていうところと、あ、稼がなきゃダメだなっていうところになりました。あれ、ケイスケさんがこっち来た。すいません。
ケイスケさん、こんにちは。
無事に審査が通りまして、通ったよというお話でございます。あ、ただね、まあ、一通がね、当たり前なんですけど、引っ越すってことは荷物の整理をしなきゃいけなくて、荷物を整理しなきゃいけないし、まあ、いろいろね、退去手続きとか入居手続きとかで、ね、一時金とかね、いろいろ払わなきゃいけないものがいっぱいあって、ふひひーって感じではございますね。はい。あー、とんでもないです。さつきさん、大丈夫です。アーカイブも配信したので、ぜひ、見てみてくださいね。 一応入居は10月1日なんですけど、1日に決定なんですが、10月1日思いっきりうちのパパ仕事っていう は?みたいな。なので、まあ、徒歩2分っていうか坂上がったらすぐのところだから、まあ、入居日は決定してるけども、実際に住み始めるのを、まあ、ちょっと時期的に若干ずらして、まあ、退去日をね、何日にするかってところかねっていう、そんな話になりそうです。はい。で、はぁ、なんですけど、いや、ありがたいことなんですけども、ありがたいし、確実に広くなるから、すごく良いのよ。良いんですよ。環境、住キャンとか言っちゃって、住環境は、もちろんね、いろいろちょっとお風呂の自動機能とかがなくなるとかありますけども、ま、去年フルリフォームしてるし、まあお風呂ぐらいはどうにかなるわって思ってるから全然良くて、そこはいいんだが、あのね、やっぱりこう、家賃への不安とね、稼がなきゃなって思ってるところと、まあこれ先の先の不安なので、あれなんですけども、結局、まあ、賃貸にしてるっていうのは、いつ何時何が分かるか分かんないから、私は賃貸がいいと思ってて、今は賃貸にしてるんですよ。戸建てとかあんま考えてなくて、あとお金とかもね、今は、まだそんなに戸建て買いますってほどでもないなって思ってたから、まあ、そうしたわけですけども、確実に 2LDK なので、しかもうち男の子と女の子なので、あ、これ一人一部屋当てたら、なんか手狭になる瞬間来るなってことをちょっと思ってるんですよ。もちろん。ってことを考えたら、あ、またやっぱりお金は貯めなきゃいけないなっていうことをね、考えておりました。はい。あ、奈々さん、
こんにちは。
家賃いくらってここで聞いちゃうんだ。え、言えない。まあ、とりあえず今からプラス4万かな。4万1千とかになると思います。管理費込みで。プラスですね。で、プラスして、4万1000でしょ?でも電気代とか確実に部屋が広くなるから増えるでしょ?まあ、もういろいろ見直しですよね。ほんと固定費見直しを図らなければならぬのと、まあ食費とかはね、ちょっとこの出前館ヘビーユーザーをやめるだけでだいぶ変わってくると思うので、その辺とかをやっていきます。ケイスケさん、もうちょい上。ちょい上です。部屋の数はですね、2LDK になります。あの、1DK から進化して 2LDK になります。もう人影からリザードンの進化ですよ、これぐらいだと。はい。それぐらいですよ、マジで。いやー、だからね、ちょっと、あんまり考えてなかったんですけど、やっぱりね、もしこの街に住み続けるんであれば、戸建てっていうのもちょっと考えた。ほんと。でも、わかんないんだよね、正直。私はさ、どこでも自由にさ、まあ、一応今、実家から距離的にってことでやってるけど、割と自由に動けるけど、あの、パパが、そう、今回はね、かなりパパの職場からの距離っていうのを前提として、私が確実に孤立しないように決めたところがあったんですよ。絶対孤立しないように今の段階だったら、もう周りからのサポートが得られる場所に住みたいってことで、まあ本当にすぐ近くのところで決定したんですけど、まあもちろん埼玉っていう選択肢もあったし、うち東上線なんで東上線の奥の方ね、の選択肢もあったし、まあいろいろ考えたんだけどさ、まあ、結局こうなったよっていう。はい。なった。ああ、もう超悩んだ。本当悩んだしね。いや、実際この選択肢が本当に正しかったのか、未だにわからない。わからないし、じゃあ、十何万になったらさ、いや、うちね、ここ超えると、もう、うちの近辺、なんか、新築しか建ってなくて、他、新築のマンションとかしか建ってなくて、2LDK とか 3LDK になると、なんか知らんが、あのね、20万とか出てくるんですよ。18万とか20万とか。うわほほーみたいな。バカーみたいな。そんな感じなんですよ、ほんと。だからちょっと困っちゃってる。まあなんか、広さとかね、なんか別に 5LDK とか 6LDK とかそういう広い家が欲しいわけではないので、全然いいんですけど、私はとにかくこの、隔離された空間っていうのをちゃんと、別個もう一個欲しかったんですよ。もうだって感染症にかかっても、もう、 同じ部屋で雑魚寝じゃないとできなかったわけですから、それができただけでもだいぶ大きいんですけどね。大きいんだけど、うん、まあ、どうやってやっていくかかなーっていうところです。まあ、もともと街としては全然変わらないし、好きなところですし、小学校も、あ、こっちの方かと思って、うちめちゃめちゃ小学校近くにあるんですが、川渡った方ね、オッケーオッケーみたいな、ちょっと車のことだけ気をつけながら、娘ともね、歩きながらこうやっていくんだよってことも教えられるし、いろいろできるかなというふうに思っております。まあ、とにかく、住環境は確実に良くなりますね。ああ、でも、どうしよう、配信うるさいって言われたら、そこ心配。一応ね、端っこだから、一番端っこで2階だから、まあ、多分大丈夫だと思うんだけど、うるさいとか言われたらどうしようかなっていうのはちょっともっか考え中。最悪、押し入れがあるから、押し入れの中で配信します。押し入れに閉じこもって配信します。そう、2階なんです、今回。あれ、楽。まあ、エレベーターとかもね、必要ないし、非常に楽です。で、ねえ、まあ、そっから、実はですね、なんか、本格的な引っ越しって私、多分、独立してから初めてなんですよ。独立というか、まあ、結婚してからというか、まあ、一人暮らしもしたことあったんですけど、引き返したことはあった。一人暮らししてたところから実家に戻ってくる、時もあったけど、その時は、職場の方でレンタカー借りて、家を運んでくよって言って、出してくれた方がいたので、引っ越し屋さん頼まなかったんですよ。で、まあ、一人暮らしだし、家具とかついてたところだったから、ほとんど何も持って帰るものがなくて、いや、そんなことなかった。なんかぎゅうぎゅうだったな。百均のものとかいっぱいあった。漫画とか超あったから、その辺とかあったけど、で、今回は、まあ、今回もまたね、1DK だから大して、すごいなんか、タンス大量にあるとか、そういったことはないんですけど、なんなら引っ越しすること前提で、段ボール家具とか使ってたから、その辺はね、全然、廃棄しても大丈夫なんですが、ちょっとね、パパと一緒にやっぱり、チェックしないとダメだな、いろいろ。どういう風に持っていくか、このベッドを持っていくのかとか、テレビ持ってってもいいけど、このまんまだと高いからどうするかとか、ベッドやめるんだったら布団買わなきゃいけない。まあ、敷布団とかね。で、そのまま敷いても、カビちゃうから、まあでも押し入れないからそっちしまえばいいかな。まあ、スノコ買ってとか、そういうことを話していかなきゃいけないので、結構ね、大変なんだよね。で、引っ越し屋さんを頼む必要はあるか、冷蔵庫と洗濯機あるしね。冷蔵庫と洗濯機も最悪買い替えてもいいんだけど、いや、でもそこまでお金かけらんないな。いや、今使えるものは使っちゃいたいな。はい、とかね。そんなこと考えてました。宴なんだ。ダメだって。
ぼたすけさん、こんにちは。あと、NY さんですね。スペースの方で。NY さん、こんにちは。あ、トミーさん、こんにちは。
ありがとうございます。あ、マスオさんも。
マスオさん、こんにちは。
ありがとうございます。要は、引っ越し先決まって家賃が上がります。あ、私頑張んなきゃっていうライブです、今日。今日、ね、とても良いことに、まあ、ちょうど Kindle 出版方法セミナーをね、リコさんに実践講座をやっていただいた時に連絡が来たんで、ああ、これも作んなきゃいけないと。なので、明日、火曜日、9月とか火曜日10時より、朝の10時より、私、Kindle 本作ってるんで、もしよろしければ、AI コンテンツラボの無料の人ももちろん参加できる AI ボイチャの方でやりますので、ぜひ一緒にやりましょう。みんなでコツコツ月1000円でも稼げれば AI 代になりますから、そこ、やっていきましょうという。あ、浅木さん、
こんにちは。
ありがとうございます。もう、あ、で、我が家で宴はね、あちなみにできません。できませんで。いや、まあ、できるのかな？やろうと思えばできるのかな？子供たちがいない状態とかね。ああ、でも、子供の友達がようやく呼べるようになったから。うちもう、遊べるスペースがベッドの上しかなかったんで、呼びたいとしても呼べなかったんですよね。そう。まあ、未だにお泊まりとか多分できないですけど、狭いから普通に。そこら辺をね、考えながらちょっと、まあどうしていこうかなとか、まあ私が基本在宅だから、これ小学校とかになると友達と一緒に遊ぶんだって言ってね、呼んでくるかもしれないし、まあその辺とかをね、やっぱちゃんと見ていかないとダメかなとかね、いろいろ考えておりました。 私がね、小3まで学童通ってたし、その後はなんか友達ん家で遊びに行ったことあるんですけど、あんまり自分家に呼んだことってなくて、うん、社宅メンバーとかもなんか外で遊んでたしね。だから、その感覚がよくわからないんですよ。あの、戸建ての方に引っ越した時ぐらいから、まあ友達呼んでお泊まりとかしたことあったけど、それでも、そんな、ね、多分10回も満たなかったと思う。だからね、わかんなくてさ、現代っ子が。現代っ子がわかんないっていう、よくわからないって。あ、流れのほとりさんだ。流れのほとりさん、こんにちは。ちょっと今スタイフの方でワンワン言わせてますので、エコーがかって話しております。ああ、まあ、なので家賃分は少なくとも稼がなきゃいけないのと、まあ家賃での増減でしょ？増減プラス、まあ次多分引っ越さなきゃいけなくなる時に向けての貯金と、更新料に向けての貯金と、いろいろあるのよ。あとなんだっけ。あ、普通にあの、私、夫と二人で住み始めてから、こう、天引き貯金みたいな感じで、何かあった時用の、まあ、家計、どっちかが仕事を、今の私みたいに仕事がちょっと、だんだんなくなっちゃったとか、家計払えないよとかいう時の、まあ、緊急避難金みたいなのを用意してたんですけど、それをまた貯め直すってところもそうだし、全部は使い切らないけど、まあ、貯め直さなきゃいけないし、いろいろとね、やることがあるよね。この辺やることはあるよね。そう。そこら辺をもうシステム化しちゃってね、どんどんやっていかないとというふうには思っております。だからすごく今回ね、私がちょっとザル家計をしてたので、そのザル具合をね、もう少しちょっと解除していかなきゃいけないっていうのと、まあ、今回、私、なぜ近場を、いや、マジで近いんですよ。なんだ神社の隣になった。遡って神社だったところが、まあ、初詣まで徒歩10秒みたいな感じのところになった。七五三まで徒歩10秒だ。そう考えるとね、めちゃめちゃ近くなったんで、良いのか悪いのかわかんないけど、祭りの時はね、ちょっと賑やかかもしれないけど、はい。まあまあ、なんか、守られているかもしれないよね、その辺は。で、ちょっとそんな場所になったんですけど、なった、うん、多分パパが合格。けると思うから、やっぱりやめたにもなんないと思うから、まあ決定したんですが、どうやって暮らしていこうかなっていうところは、まあ引き続きちょっと考えていく。で、結構未来を考えるようになりましたね。引っ越しのこと考えてたら。中学、そうかだ。そうだよな。で、女の子で一人部屋欲しいよね。って、まあ、せいぜいね、寝るときだけちょっと寝かしてママも、みたいな感じで、女子男子で分けて、寝るはあるかもしんないけど、どうだったかなーってこう思い出してさ、多分ご家庭により様々じゃないですか。皆さん一人部屋とか持ってました？どうです？私兄ちゃんと私で二人部屋一時期あったんですけど、社宅の時に。神社には住まないね。ちなみに神社には住まないよ。私あったんですけど、二段ベッドと机二個で。兄ちゃん反抗期に入って、一緒に寝れなくなっちゃったの。そう、これめっちゃ怖くて。で、あ、受験生だったこともあったしね、すっごい自分で勉強してたから、まあ、私邪魔だったと思うし、それしょうがないんだけど、なんか結局ね、その、なんだ、男女二人の部屋、子供部屋はね、そんなに一年ぐらいかな持ってたの。ぐらいの記憶なんですよ。で、その後、もう私が中二ぐらいの時に引っ越して、そうすると、もう兄ちゃんの部屋、私の部屋、弟の部屋かな。で、もう、まあ、うちの父ちゃんが結構出張ばっかり行ってたから、まあ、父ちゃんは帰ってきてどこに寝るかとか、母ちゃんは私の方で寝てたか、弟の方で寝てたか忘れちゃったけど、まあ、そんな風に寝てて、みたいな。で、弟も大学は、なんだっけ、状況じゃないの、違うとこ行っちゃったんで、一人暮らし始めたし、とか、なんかそんなような環境だったので、なんか、どうすっぺみたいな。あ、やっぱ妹さんと二人部屋、なるほど、朝木さん。そうですよね。こう、まあ一応、あれですよね。やっぱ性別で分けたりしますよね。そこはね。でさ、結構、その一人部屋欲しくなるじゃん。多分、女の子とかもさ、なんかちょっと電話しようかなとか、なんか好きな男の子のお家にかける。あ、私かけてた家電から懐かしい。なんか今思うと恥ずかしい。今ちょっと恥ずかしいの思い出した。ダメダメダメダメ。ちょっとやめよう。あ、 そう、あ、ナナさんはあれか、同性の双子なのか。二人部屋ね、確かに。あ、チャイ嫁さん。
チャイ嫁さん、こんにちは。
ありがとうございます。嬉しい悲鳴ですので、こちら大丈夫です。あ、稼ぐぞっていう、決意表明ですから。はい。もっか、まあ、同性だと一緒にされがちっていうところですよね、ここはね。私もするわ。
あ、歴史ラジオさん、こんにちは。
ありがとうございます。おー、総理だ、総理。
総理、こんにちは。
総理、決まったよ。決まりました。徒歩2分の、今のところから徒歩2分、家賃プラス4万円の家に決まりました。審査が通りました。いや、だから12万じゃないって、もうちょい上で。もう一個上だな。もう一歩上です。12万だったらちょっともうちょっと気持ちが楽になって。なんなら10万円とかだったらもっと気持ちが楽になってて。もうちょっと本当に皆さんに聞きたいもん、私。なんか、戸建て買った方とか、結構ここでもう暮らそうって、割と決めてる方って、で、まあ、お子さんとかね、もちろん数とかによると思うんですけど、部屋の広さとか、部屋数とか、駅からの遠さとか、通勤経路とか、ちょっとナナさんのとこ特殊だからあれだけど、ナナさんのとこ遠すぎてちょっと特殊すぎてあれなんですけども、なんかどういうふうに決めたかっていう、私結局もう、私自身は職場関係ない、職場ないし、家だし、関係ないから、もうパパの職場が今もう徒歩10分なんですよ。徒歩10分でそこからもう抜けたくなかったんですよ。あなたが通勤時間伸びれば伸びるほど、私が一人でやらなきゃいけない時間は増えていくと。で、小学校になった方が、正直預けられる時間は短くなり、こちらがね、こちらが管理じゃないけど、見る時間が増えるんだから、そこであなたが帰ってくる時間が1時間ずつ遅くなったり、1時間早くなったりしたら、じゃあ何やってくれるのっていう。私の心の辺はどこで作るのって。どうすんのみたいなところがやっぱり自分の中であったので、やっぱそこはすごく考えたんですよね。遠くっていうか、まあ本当に家賃がもっと安いところ、まあ今のところに近いところに越すってことももちろん考えた。あとちゃんと考えてなかったのが配信できるかなって。配信してもうるさいってなんないかなっていうとこ。そうそうそう。両親で部屋一つ。お兄さんとさつきさんで一つずつ。まあでもそんな感じですよね。DK、ダイニングキッチンだと、どこに集まるのかな、みんな。ダイニングか。でもそうなの。一軒家のローンより高いのよ。ほんとそうなの。だからちょっと戸建て考えた、今回ので。もう、頭金がバンって出せなかったから、今の状態だと。今はそんなに考えらんなかったけども、戸建てっていう選択肢はね、やっぱ入れたね。あ、忠夫さん。
忠夫さん、こんにちは。
ね、お金持ちじゃないよ、総理。もう、家賃の奴隷なんだよ、私は。本当。ね。意外とって、ただ、一軒家になることのデメリットというか、まあ、まず審査通んないなっていうふうに思ったのと、町内会とか、もちろんね、参加していくのもそうだし、まあ、5年、6年か。娘6歳になるから、6年ぐらい住んで、やっぱこの町いいと思ってるんですけど、教育的な部分ってあんまりちゃんと見てなくて、その辺を審査する実感も欲しかったかなってところはあるかな。あと、戸建ては確かに多いのよ。戸建ては確かに多いんだけど、どうなんですかね。ああ、45あたり、そっか、住宅ローンはね。そうですね。目に見えない費用ポンポン出てくるよね。リフォーム代と、そう、うちもさ、実家買ってるから、うちの親がですね、海外に行って買ってるからさ、それを見てると、固定資産税ももちろんそうだし、管理費、壁とかさ、中の内装の部分とか、やっぱお金かかるところ全部自分で出してるし、とか、考えてたから、果たしてそれがベストなのかっていうのは正直ちょっと考えてましたね。まあそこまでする、まあ正直そこまではできなかったかなっていうところ。 お金持ちってなるでしょ？お金持ちじゃないのよ。もう、とにかくそこに住んで私が稼ぐっていうところが、割と、尻に火ついてる状態ですからね、今。カチカチ山よ、カチカチ山。そんな状態ですよ。だから、1年後ぐらいに、やっぱり無理だったって言って、どっちから実家に帰ってるかもしれないから。ねえ、DIY すると、そう。だから、マスオさんさ、そう、マスオさんの話を聞いてたから、なんなら、法人でどっか古民家買って、DIY しながら作れ、やればいいんじゃないとかもちょっと思ってた。本当、法人でね、法人で買う、その時は。若いにないから。そう。ね。ねえ、そうですよね。子供の声や音を気にしないってすごく大事ですよね。自分なんかファミリー物件です。うちの弟じゃない、ごめんね。下の子の子、娘視点になっちゃった。息子の方のね、同級生が多分住んでる。引っ越してなければ住んでる。うん。ところですね。本当にそう。都内の戸建てはね、戸建て買うかーっていう。私の今回のネックな部分は、私自身が割とこう、頼れない、あんまり頼らないように、一応気持ちの上では考えてるんですよ。やっぱ申し訳ないとか大丈夫かなっていうところをどうしても考えてしまうものなので、頼るべきは、外部サポートか、もしくは自分の夫なわけですよね。で、そんな頼らなきゃいけない状況っていうのは、まあ、あともって6年とかだと思うんですよ。小学6年までかなぐらいだと思うから、それまでの間に、まあ、とりあえず、いろいろと地盤を固めるってところ。が、今のところは大事かなと思ってました。総理って猫買いしてんの？へー。そうね。猫様がいたら、基本はダメよね。しかも、犬より猫の方がダメだよね。割と。トグから、壁紙。うち一軒家になってから猫来てますからね。そっか、いいですね。お父様、ご自身でね、やってくれるのはすごいいいですね、そこは。なんかね、ほんと考えさせられたよ。今回めちゃめちゃ考えさせられた。あと、引っ越しって何かあった時にすぐにさ、移動できるじゃん。戸建てってもうそこ、一応選択肢としてそこしかないみたいになっちゃうじゃん。そういったところも含めて、なんか、自由気ままに最悪移動できるかみたいな感覚ではあったかな。あ、そうなの？総理。え、死んなかった？なんか総理全然猫ネタ出してこなくない？わかんない。猫ネタってなんだって話ですけど。マジか。猫専用の窓とかもあるんだ。あ、ちゃんと本当にそこ主体で考えてたんですね。わかる。キャットウォークとかいいよね。もうなんかいいな。総理んちあれ、ルームツアーで撮ってきてくださいよ。猫の道。自分語りは苦手なのみたいな。総理ね、その猫を家にいるよ、猫可愛いよって、猫の写真あげるだけでインプレッション10倍ぐらい伸びますよ、多分。極論。暴論すぎる。もうね、いや、それぐらい猫は人気だよね。もと犬とかもそうですけど、もちろん。ね。いやー、羨ましい。まあ、ペットを飼うっていうところもね、いろいろ考えたりするかもしれないけど、うちは選択肢としてないかな。ダメ。とりあえず実家に猫いるし、うちの娘たち猫を触ると痒くなっちゃうから、猫アレルギー持ちなんですよ、多分。だから飼えないしっていうので。お隣のワンちゃんとかでね、キャッキャッキャッキャしてもらってます。そう、そういうの考えるよね。なんかね、いろいろ考えちゃう。なんか本当にこれでいいのかなって、正しいのかなとかって迷ったりするんだけど、どう考えても、今の家からは確実に広くなるから、しかもなんならね、リビングでね、リビングもそんなに狭くないからさ、リビングで寝られるんだったらいけんじゃねみたいな感じだからさ、結構。なんかね、割と10年ぐらいは住めるかもしれない。そう考えたらね。そうそうそう。そんな風に考えられたらいいのかなということも思いつつ、まあ、今の住んでるところがさ、アパートでも子供二人も生まれてさ、ギャーギャーピーピー、私もギャーとか言ってる中で、多分、すごくうるさかったと思うんだけども、めちゃめちゃ、本当何一つ文句を言わずに、あかね思ってたのかもしれない。本当にもう、本当にありがとうございます。もう皆さんっていう感じだったんで、 すごくね、まあ、そこの感謝を残しつつ、次に進んでいこうと思います、という。どういうことって、あ、オリケンさんだ。
スペースの方で、オリケンさん、こんにちは。
まあね、今、引っ越し先が決まり、家賃がすごく高くがプラス4万ぐらいになり、吐きそうって話です。泣きそう、吐きそう、お金貯めなきゃって、お金稼がなきゃっていう話ですね。すごくね。戸建てね。どういうふうにね、なんか正直うちの夫も長男坊だから、どういうふうに考えてるかわかんないからね、正直ね。まあ、介護とかも今後来るのかなとかさ、うちの親もいい年ですし。そういったこともね、やっぱり頭に入れてるんですよ。まあ、基本同居はするつもりは現状ないですけどね。うん。わかんない。みんながどうだったかわかんないけど、私は同居というものがずっと一緒に暮らしてるとか住んでいるとか、よほどの覚悟がないか、あんまり家にいないっていう、そのみんな割と、家に滞在する時間が短ければ成り立つと思ってるけど、基本的に大人になってから一緒に住むは、結婚以上に同居は大変だと思ってる。そう。そう。だからもう、だったら近場に住んだ方がいいっていう、ちゃんとそこは距離を保っといた方がいいという派。派閥。派閥じゃない。それはうちの親には言ったんですよ。うちの親とも話したことがあって、最悪ちょっと転がり込むわ、みたいな。最悪の最悪、マジでお金稼げなくなったら、申し訳ないけど、もう一室だけでも貸してって、お金払うからっていうことを言ったことがあったけど、まあそれは割と冗談でね。でも、やっぱり、それぞれ生活がさ、もう決まってるじゃないですか、スタイルが。そこをやっぱり崩したくないんですよね。お互いにきっと。だからそう考えると、あんまり同居という線とかを考えてない。ってのはある。だから、多分、戸建てを建ててる皆さんとかは、とかも結構、まあ、マンション購入したとかねって方はね、同居の線って多分考えてないと思うんですよ。多分そんな話もしてるのかなって勝手に思ってるんですけど、そこら辺はね、まあ何がいいかっていうのはよくわかんないんですよ。まあうちも両実家まだ残ってるし、まあなんなら私はね、嫁に行った立場なので、全然、借金は遺産にしないでとは言ったけど。もう遺産はなくていいけど、借金はちょっとできれば残さない。あ、でもそれ遺産放棄すればいいだけか。大丈夫か。その辺はね、ちゃんと伝えて。で、家いるとかそういったことじゃないんで。借金だけは残さないでみたいな。あ、和幸さん、
こんにちは。
ありがとうございます。今、引っ越し、みんなは戸建て賃貸って、どれぐらい家賃払う？もう家賃貧乏になってきたよとかいう話をしてました。確実になってもう、通常の、あれですからね、通常の正社員での共働きよりも、だから普通に手取りは少ないはずですから、そこをね、どうもうブーストかけていくかだよね。ってところをね、胃を痛めながら感じている。まず、キンドルからやってみますよね。とりあえず、キンドル。昨日じゃない、今日やってくれた、リコさんがやってくれたキンドルを、キンドル出版をまずやってみると。まあ、ビビたるものかもしれないけど、少しずつやっていくというところでございますよ。あとはね、仕事をね、あ、そう、無事に企業研修の講師を終了しまして、己の実力不足を知り、そしてチャット GPT でみんなこんなもん作るんだ、すげーっていう、クリエイティビティをね、伺って。なんか、いや、わかんない。私、ちょっと企業研修が初すぎるのと、自分が勤めてたところが、なんか、がっつりこう、なんていうのかな。保育士とか、学童保育とか保育所の運営する会社だったから、多分ちょっと一般的な、その会社とは若干違かったと思うんですよ。ベンチャーっぽかったと思うし、あんまり管理部とか総務とかが少なかったところだったので、わかんないんですけど、なんかめちゃめちゃクリエイティビティな、あれ、クリエイターさんですかみたいな方がね、やっぱり多かったというか、ほぼでしたね。もう、こんなの作ったんですかみたいな。 それがね、すごくやっぱ楽しかったです。で、あ、こんな発想があるんだとか、まあ、それが業務に活かされるかどうかは別として、業務に活かすようなものも作ってくださった方もいらっしゃいましたけども、まずはなんか楽しく作れるとか、こんなの作ったら面白いかもっていう発想でね、作ってもらえると、そこからアイデアが生まれたりするんで、いや、すごくいいなって思っておりました。研修、ね、なんかさ、私、ちょっと土地狂ってたのか、土曜じゃん。土曜日をめちゃめちゃ、まあ今日もだけどめちゃめちゃ暑かったじゃないですか。で、なんか朝、スーツ着て行くから、いや、なんかすっごい暑いなって思って、なんでこんな暑いんだろうと思ってたけど、まあまあ、なんか、パッと見たらね、朝の8時半とかかな。でも27度だから、まあまあ、なんか今日言うても29度とか30度程度やろって思ったら、めちゃめちゃ暑かったんですよ。で、後々見たら、最高気温34度とか書いてあって、バカ野郎みたいな。なんだこれ、なんだ今日めっちゃ暑いやんって。外歩いちまったよみたいな感じでしたね。超暑かった、あの日は。なんかすっごい汗かいた。めっちゃ水分取ったもん。すごかったです。なんかそんな感じで、私多分100人に対して研修するとか、そういったなんかことはできないと思うんですけど、ガッチガチのものに関しては。ただ、まあ、今回30人だったかな。で、グループごとに分かれていて、その中でこう話してる様子とか、まあ、多分本当に会社さんの雰囲気とかにもよると思うんですよ。めちゃめちゃなんか、チームごと仲良かったし、同じ部署の方がいるとしても、でも年代とか、ほんと20代から、多分上40、50代の方までいた中でも、なんか、こう、和気あいあいとして、こんなの作ったんだとか、面白いとか、そういう話とか、出てたりしてたので、すごくね、接しやすかったし、やりやすかったですね。で、多分、なんすかね、ガッチガチのもっと なんだろう、課題やります。60分以内です。よいどんとか。そんな感じのより、まあ、結構話したり、コミュニケーション取りながら、あ、じゃあこういったの追加で話しましょうかとか、そういうところができてたし、どちらかというと私そっちの方がいいんだろうなって自分の中でね、用意しといて、まあ、そこから材料を出すっていうのはもちろん大事だし、やるんですけど、なんかこっちの方が、結構反応が良かったら、ちょっとプログラムもう少しここの方を多めに話しましょうか、みたいな感じでね、やれたのはすごい楽しかったと思ってます。もし、30名程度の、多くて30名程度の、全然少なくてもいいんですけど、研修とかご希望の方がいらっしゃったら、お声掛けいただけると嬉しいです。研修ってほどでもないですけど、チャット GPT の使い方とかどうやって、ビジネスに落とし込むかとか、プロンプトがなぜ大事で、プロンプトの構成方法はどうなってるか。今度ね、来週あたりに、一応水曜を予定しようと思ってるんですけど、無料セミナーをウェビナーで、やろうと思ってるので、そちら見ていただいてね、あ、もうちょっとそれの詳しいバージョンとか、実践付きで、まあ何時間ぐらいでやれるバージョンとかを、知りたいっていう方がいらっしゃったら、ぜひお声掛けいただけると嬉しいです。都内だったら、もちろん動くし、県外だったら、大相談で、その、交通費とかかかるからね、大相談でやらせていただきますので、お声掛けいただければと思います。そうだな、もう少しでもね、少しでもコンさんは稼がねばならぬ。そう、コンさんは稼がねばならぬのだ。頑張るよ、お仕事。ねえ。パパにもね、協力してもらってね、やるしかない。もうね、ほんとね、パパさ、なんか在宅ワークになってくんないかな。いや、マジもう在宅二人って強いよね、基本的に。いやー、すごく思う。いや、と言ってもね、そのこと言ったら、我が家の時代はってこと、私が子供の頃思ったら、うちの父ちゃんいなかったもんな、家に出張してたし、ずっと。出張ってか、海外出張とか行ってたから、いなかったこと多かったもんな。ね。って思うとさ、どうやって過ごしてたんだろうとかって。ねえ、もうどっちも通勤とかね、いやー、きついっすよ、本当に。いや、どうやって、私だって通勤だったら、うちの子たち、どうやって見てたんだろうって思っちゃうもんな。休めない、気持ちが休まらないな。なんかね、そんなことを考えちゃって、やっぱ具合悪かった時とかさ、あったりするし、なんかね、 保護者会とかね。だいたい平日にやるしね。イベントはだいたい平日とか土曜だしね。そういうことを考えるとね。あと台風の日とかさ、まあさすがにちょっと休ませるかって言って休むっていう選択もできるしさ。なんかそんなこと考えてたら、いや、どうなんだ。私の中で結構今の自分の働き方はベストなんですけど、どうなんだろうなとか思ったりする。自宅警備。ねえ。あ、在宅は強いですよね、ほんと。だからもうね、まあ両方在宅にしてはね、贅沢な悩みだよね、そこ。あ、有給なくても休まないと。ね。有給ね。まあ大丈夫です。有給なんてあったらめちゃめちゃ嬉しいです。有給、手当て。そういったものあったら嬉しいです、ほんと。超嬉しいです。うんうん。あー、なるほどね。ずっと家にいなかったね、ご家族がいらっしゃると、確かになんかそういうのありますよね。私もでも今のこの 1DK でパパがずっといるっていう状態だったらちょっと嫌だわ、それは。離れられないからね。それをちょっと考えるかも。なんかこう、やっぱりそう考えると自分の部屋とか、そういったの大事になってくるんですよね。きっと自分の空間みたいなところが。きっとそうなんだろうな。難しい。ああね、そうそう。クリエイターとかなってくんないかなって思うんですけど、基本的に、あれなんですよ。いや、わからんけど、あんま仕事で頑張りたくないです。そういうこと、そういうこと。なんか頑張りたくない人。楽に生きていければ一番いいというところなので、どっちかっていうと、それをするんだったら、なんか、家事やってほしいなと思うんだけど。うわー、扁桃炎と溶連菌。うわー、辛すぎる。うわー、辛い、それは。いやー、溶連菌とかって、あれでしたっけ？抗生物質でしたっけ？対症療法しかないのかな？うわー、それは辛い。でも大丈夫、ナナさん。私の持論ですけど、子供のうちに、なんかいろいろ具合悪くなった子は、大人になってから具合悪くなりにくいっていう勝手な、持論があります。あんまり、なんていうのか、頻繁に風邪ひいたりしないっていう。おー、すごい！グラブ付き、あー、ついに購入！なんと！そう、本当にね、辛い。親が一番辛いんだけど、そこ。親が一番辛いんですけど、なんか大人になってさ、ほら、むしろ一人暮らしになった時にコロナにかかったとかの方がさ、よっぽど心配じゃないですか、親としては。大人だけ、いい大人だけど、みたいな。っていうことを考えるのであれば、今のうちに、こう、具合とか悪くなって、抗体とか、ああ、私具合悪かったらこんな辛い時もあったら、いや、それに比べたら全然大丈夫だわ、みたいな感じでね、強くなってくれた方が、まあいいのかなって勝手に思ってる。私。もう吐いてるのとかさ、頭痛いとか、お咳とかさ、すっごい辛そうで、あーって思う。私も思う。すごい思う。辛い。ほんと辛いよね、それね。本当にそう思います。ね。あー、そうなんだ。いいな。サクサク動いてていいな。まあ、新しい部屋に引っ越したら多分押し入れを一室私の部屋になる。私のこもりスペースになって、そこにグラボのパソコンとか置くんだって。あ、でも熱くなりそうかな。変えたらね、もうちょっといろいろ計画的に物を増やしていかないと。だから、増やすなら、何かを変えるならね。本当ね、考えどこです。もうめちゃめちゃ。ね、あー、有給ね。有給って、ありがたいですよね、今思うとね。すごくね、思います。ほんと。なんか私も有給ね、ありがたいです。ありがたかったです。まあ、ただね、今、有給あって通勤かどうかって言われて考えますけど、だったら今の方がいいかな、まだ。だって、家でも仕事できるし。いや、もう無理な時は無理だけど、子供がマジで具合悪くなる手前ぐらいで休ませながら調整できるし、平日に休めるし、とか。私も有給使い果たしましたもん、確か。 産休入る前に、前の会社で。無理だって、もう休職でお願いしますって言いましたね、そこ。休職というか、まあ、なんか欠勤か。で、お願いしますって言って、給料減ってもいいんでダメだ、もう休みますって言って、やってたなぁ。あー、有給、買取制。買取してくれるといいんですけどね、有給ね。あれですよね、多分、余った有給を買い取ってもらうみたいな感じですよね。そういうの結構ね、飲食の方とか多いんですけど、もう有給はね、ガンガン、シフトを作る立場にならないとガンガンやれない。ほんと。無理。か、もうここにあれですよ、買い取り先がいましたよ。すごい。ねえ、時間はもらえないんですよね。まあ、働き方はほんと人それぞれなので、どれがいいとかね。私も今自分が家でやってるのがいいって言ってますけど、これあくまでも自分一人の時間があるから家でやってるのがいいのであって、これ娘とか息子とかがいる状態、常にいる状態とかだったら発狂しますからね、普通に。もう仕事が進まないみたいな、もう何にもできない、休みたい時に休めないみたいな感じになるから、あくまでも、一人で作業できる時間が確保されているっていうことに対して在宅ワークがありがたいって言ってる。まあ、あと何かあった時に自分が対応できるってところがすっごい負担だけど、ぶっちゃけ。通勤してれば休みは取らなくていいんですかっていうところをちょっとパパに対して思う時もあるけども、正直ね。あるけども、いやでもそうじゃないよな、役割分担だよなって思ってやってる、そこは。じゃあパパさんやって、私は、パパさんがいるなら私は一人になりたいです。ちょっと3時間ほど外で行っていいですかとか。あ、パパさんやって。ちょっとシフトここ休んでもらえませんかとかね。そういったところやってます。はい。そう。今の生活はありがたい。お金は欲しいけども、いや、それは仕事に集中してね、がっつり稼ぐために頑張るぜってできるなら、まあ、体力的にも時間的にもできるならそれが一番楽だけどさ、20代の時のように、やれたらいいんですけど、なんなら20代の時にさ、フリーランスとかなりたかったなって今だったら思う。そこで、20代の時に、わーってやれる時にね、体力とかある時に、稼いで、使っちゃダメよ。稼いで、その稼いだ分を、30代とかでさ、まあ、その結婚して、もし子供が生まれてとか、まあ、よくわかんないけども、なんか次のステップとか、ちょっともう体力落ちたから落ち着きたいなって言った時に、今まで会社だったら、20代はまあ体力勝負みたいな、30代ぐらいはまあちょっと中間管理職との間ぐらいになって、だんだんとこう昇進していって管理部門になって、少しずつこうやれることが、なんていうのかな、現場とか体力とかっていうよりは、管理部門の方になって楽になっていく。でも給料は上がっていくみたいな感じだったじゃないですか、昔。多分ね、私の予想だと。まあ、ただうちの父ちゃん見てると、管理部門になってるはずなのにめっちゃ現場行ってるけどなって思ってるから、正直、信用してない、その辺は。その辺どうなんだろうって思いますよ、思いますけど。なんかでも、それがなくなるわけじゃないか。まあ、多分、業種によったり、今も会社によって、そういうところはまだまだあると思いますけど、なんか、そう、会社、まあ私もちょっと会社勤めっていうのがあんまりちゃんとしてこなかった人間なので、そういうレールからは外れてたし、なんか、バリバリ稼いで給料が上がっていく、ああ、まああった。それ、転職した後はそうだったな。昇給試験とかね、そういうのをやりながら上げていったのもあったけど、やっぱ子供が生まれる、子供を育てるってことになって、ライフプラン作ってみたら、全然足りないことがやっぱ判明したんですよ、そこで。あ、今の生き方じゃダメだっていうことと、なおかつね、業界的、じゃあ転職して IT とか、いや、そういう問題じゃねえの、みたいな。だったらなんかもう少し、それこそ、ケスケさんの言葉をお借りすると A ボタン連打で稼げるとか、もうちょっと上限突破ができるみたいなことを考えないとなっていうのは思った。うん。あ、パパさんどこか出かけられる。ご出社の時ね。そうね。軽く圧をかけられるって面白いな。なんかね、こう、送り迎えとかでね、出てるよっていう。 そこ、ちゃんと外には出てるよ。いや、外に出るのもさ、いろいろ考え物なんですよ。ね。あ、そうか、そういうことか。あ、そうですよね。あ、それはあるかも。ね。一人でゴロゴロしたいときある。わかる。なんか、うちのパパとかよく休みのときに、まあ、休んでるんだけど、やっぱり私がこうやって配信したり、カタカタピンしたりしてると、すごくなんか気になるって言ってました。なんか、妻が、どうも、こんにちはとか言ってる。なんだこれはって。で、自分は休みたいし、まあ、休むようにはね、もちろん勤めてるんだけども、なんだかなっていうふうに思うところがあるみたいで。まあ、だから、結構私今までだったら、私は仕事なのみたいな感じで、あなたは休みでいいかもしれないけどって、私はずっと仕事なの、週末だって子供たちのことずっと見てんの一人でみたいな感じで、だいぶピリピリキリキリ、あ、今もしてるけどね、してたところが、結構内見に使ってたから、二人の休みじゃないと内見いけないって言って、分かった、調整するからそこで行こうみたいな感じにしてきたら、やっぱりお互いに、まあ、自分たちのために時間を、疲れるけどね、使ってたから、ちょっとやっぱりね、和らいだね。私も私でもうこの日は仕事はもう最低限しかしないって。で、それ以外は、もう外出て内見行ってとか、こういう準備するっていう風に決めたから、やっぱ気持ちが楽になったってところはありますね。なんかそういう風に、こう、夫の休みに対して、なんか予定をね、まあ私のセミナーの日、リアルセミナーの日とかは、ちょっと、子供たち具合悪くなっても対応できないから、夫休んでみたいな感じでお願いしてるけど、なんかできるだけこう、なんていうのかな、一緒にいる時間をどう大事にするかってところは、やっぱり考えていかないといけなかったなっていうのをね、今回の内見物語の時に思いましたね。はい。そうそうそうそう。それぞれあるんですよ。パパもゴロゴロしたいのに、私が仕事してるとすごく気にしちゃうんですって。なんかやってるなーっていう風に気になっちゃう。はい。ね、発信してんの日チすぎますからね。娘が、あれですから、スタイフとかスペースに参加するっておかしな話ですからね。こう息子とかが、こんにちはとか言うの、ディスコードのボイチャに参加するっておかしな話ですからね。よくよく考えたら。そうそうそう。あ、ね、言ってましたね。ゆるね、赤バレしたって話してましたよね。むしろ赤バレしてなかったんだって思ってびっくりした。そこ。赤バレしてなかったんかいみたいな。私多分、あ、赤バレっていうか、私はもう全然発信してることを知ってるからいいんですけど、ただ、そう、すっかり約束最近破ってるなって思ったのが、夫のことを基本は話さないっていう。ことをしなきゃいけないなと思ってたってか、まあ、そうしてたんですよ。まあ、なんかもっと言うと、夫の悪口を言わないっていう。超言ってるでしょ。超言っちゃった。もう、だってこうでさ、不満はあるけどさ、みたいなことを言ってるけど、やっぱりそれって、私から言うと、夫のイメージが勝手についちゃうのと、相手の聞いた側からしてみれば、こういう人なんだみたいに思っちゃうじゃないですか。で、自分の知らないところでそれを言われて、なんかすごく悪感情を持たれたりするのが、まあ、やっぱり嫌じゃん？で、そうだよなって思って、それ、自分の知らないところで悪口言われてる感じって、ね、女子であったりしてちょっと嫌だったなっていうのを思い出してさ、言わないようにするって言ってたんですけど、ごめんなさい、言ってます。すいません、悪口、夫のことは好きですよ。はい。夫のことめちゃめちゃ尊敬してますからね、私。はい。なんか、取ってつけたような感じになってる。いや、どうしよう。どうぞ。内緒でお願いします。そうそうそう。昔はって。あ、林さん、
こんにちは。
ありがとうございます。ね、アカウントしてるって。私なんかあんま見ないようにしてるって言ってた、ね。うちの夫はね。まあなんか YouTube とかやったら TikTok とかやったらこうすればみたいなことは言ってくるけど。うん。ああ、ただね、顔出しした時はさすがに言ってほしかったっていうふうに言われて、ごめんって思った。ごめんね、それ事後報告で。はい。まあそれはあったけど、まあでもねっていう。あ、全開示なんだ。あ、うちもスマホのロックも全開示だわ。スマホのロック知ってるよ。もう、なんなら娘も多分ロック解除できち 危ない。別になんか、そう、見られてやましいことはないけど、あ、いや、でもちょっと、たまにあの、あれだわ、私ツイッターから飛んで、ちょっとなんか、ドキドキするような、漫画、試し読みとかしちゃったことあったから、なんかそれの履歴辿られるのちょっと恥ずかしいかもしれない。ちょっと、漫画はもうとにかく面白いなって思ったら、ちょっと試し読みとかしてるから、ちょっとそれダメかもしれない。あれ。あかんかも。そうね。楽しくやってるね。まあそんな感じだよね。私、夫のパスワードとかパスコードとかもちろん知らないけど、でもね、別になんか、いっか、みたいな感じですね。全開示みたいな。わが、いや、全開示まではしてない。かなぁ。まあ、この辺はでも、全部が全部さらけ出していいかどうかなんて、もう、そんな関係性によりますし、嫌なところは嫌だし、私、履歴たどられて、お前何見てんのこれとか言われたらちょっと恥ずかしいから、それはさすがに嫌だけど、さすがに嫌だけどさ、そこは。とか、検索結果とかで、なんか、落ちてる時の検索結果、めちゃめちゃちょっと思い返すと恥ずかしいものとかあったりするから、そういうのは見てほしくないけど、それじゃなければね、全然いいかなっていう。あ、シッキーさんだ。
シッキーさん、こんにちは。
ありがとうございます。やっほー。あ、なるほどね。お互いに見てる。うちもでも LINE ぐらいですよ。Facebook なんかやってたらしいけど、もうやってないだろうし。Twitter もなんか投稿したら、フォローして投稿したらなんかプレゼントとか、アプリで結構あるじゃないですか、モンストとか。ああいうの用の Twitter アカウント持ってるらしいですけど、知らないし、わかんない。どういうのでやってるか知らない。実際に今もやってるかも知らないし。まあ、これでなんか、超私のことを叩いてたら面白いよね。ちょっと面白い。ちょっとそれ見たい。クソ、的を射ているみたいな。クソ、めっちゃ的を射ている、この意見みたいな感じだったらちょっと面白い。うん、そうそう。SNS とかね、流れるときは流れちゃうからね。で、どちらかというと、夫は、まあ昔の私と同じように、やっぱ SNS とかって炎上とか YouTube のコメ欄荒れてるとかそういうのを知ってるから、わざわざそこに飛び込む必要はない。うん、今の自分の生活において飛び込む必要がないっていうふうに感じてるから、まあやらないし、なんなら私がそっちの世界に飛び込んで、絶対あなたは、炎上とかで傷つくんだから、もうそれは覚悟してやりなさいよっていうところはすごい再三注意してくれてますね。注視してくれるかな、見てくれてます。すごい。そう。そうなんです。私、基本的に、あれなんですよ。弱いんですよ。私多分、道端で、なんか、チッとか、こう、すれ違いざまに言われただけでだいぶ泣いちゃうかもしれないくらいに、もう、みたいな、私にとかって思っちゃうタイプなのよ。本当に気にならないときは全然気にしてないんだけど、例えば YouTube 聞いてるとかね。そういったのだったら気にならないけど、気にしちゃった瞬間にすっごい気にするから、あんま良くないと思ってる、ここはね。だから、Twitter とかで、タイムラインでなんか悲しい言葉だなとか思うものを見ると、そっとミュートだよね。でもフォローしてなかったら流れてこない。インプレッションが多いと流れてきちゃうから、こういうツイートには興味がありません、ポチリっていうのしたりする。ちょっとね、やっぱね、悲しいって、しかも落ちてる時に見るとね、もうとことんそういうの見ちゃって、すっごい一緒にこう、気持ちが落ちていっちゃうから、あんま見ないようにした方がいいなっていうところはあります。投げ銭してるところ見られて引かれてるから、ね、多分投げ銭とかもね、感覚的にわかんないって言われそうだけど、いやでもね、でも私に言わせりゃね、あの人も課金してるから、ゲームにお互いにこうゲームで課金したことがあるから、で向こうはパチンコやってたこともあったし、で私パチンコやったことないから意味がわかんないって言うし、でゲーセンで遊んだこと向こうあるんですけど、私はゲームセンターなんてそんな、いや、贅沢者のやることなくらい。ゲームセンターは楽しいのはわかるし、ある程度お小遣いを決めてやった方がいいけど、UFO キャッチャーは 絶対ダメみたいな、そんなんできないできない絶対無理みたいな、ある程度お金を決めてやるもんだと思ってるっていうタイプだから、すごいそこはねバチバチでしたね。あのデートしてる時とかはぁみたいな、ゲーセンで何すんのみたいな、その遊ぶのはいいけど、全然いいけどそこはって、もう一回やるもう一回やるとか、ないくら使うつもりみたいな感じのはあった。もうそうバンバンミュートめっちゃね、そういうところがあったね。なんならなんで外行かないのみたいな、あのどっか行こうよみたいなことが、まあ、なんかね基本引きこもりらしくてね、あんまりしないんだよね。まあわかるんだけど、わかるけどね、疲れたりするのは。でもね、もともとアクティブなスポーツ系ですからね、だからなんか動こうと思えば多分動けるはずなんだけどね。まあ、日々の仕事とかでさ、やっぱ仕事がさ、これもちょっと思ってたんですけど、まあ、だったら子供産むなって言われたらおしまいなのよ。あの、週5勤務皆さんするじゃないですか、きっと。だいたい週に5回、あ、5日勤務して、2日間休みで、その2日間が、ま、週末土日祝休みか、もしくはなんかシフト制でね、まあ、連休だったり連休じゃなかったりってすると思うんですけど、まちまちだとしても、連休だとしても、常日頃思うのが、でもさ、仕事します、疲れて帰ってきます、まあ、でも8時間勤務プラス1時間の拘束時間でしょ？お昼休憩で、まあ、9時間やる、定時に帰ったとしても、まあ、9時間はいないわけじゃん。で、通勤1時間だったら2時間かかるでしょ？で、生きてるのに24時間中11時間を仕事に対して当ててるわけよ。で、残る13時間でしょ？まあ、眠る時間とかがね、あるので、どれぐらいかわかんないけど、まあ、疲れてるじゃん、帰ってきたら。帰ってきたら疲れてるけども、まあ、やっぱりなんかいろいろとこう、自分の身支度ね、シャワーとか浴びたりとか、ご飯食べたりとか、まあ、歯磨きとか、あと洗濯物するとか、もう一人暮らしの方なんて全部それ自分でやってるわけだから、まあ、いろいろやる時間があって、で、寝て、はい、起きて、また出勤して、で、週末、やっと休めるってなってたわけじゃん。結婚する前って、あ、やっと休めるって。で、デートしようとか、ちょっと遊びに行こうとかってなってたわけでしょ。で、子供いたらさ、子供も休みなわけだからさ、一緒にいるわけじゃん。で、休もうって言って休むわけじゃないじゃん、あの人たち。体力お化けだから。いやいやいやいやいや、休日どこよ、みたいな。どのタイミングで休めばいいのよっていう状況になるんだよね。なんかそもそも、8時間働くって無理くないっていう、私のもう、どうしようもないこと。ね、中6の時とかね、いや、ほんとさ、お子さん、がね、いること前提で、まず、あ、もう、それはしょうがないよって言われたらしょうがないし、私はなんかそういうことを考えたら、あ、全部仕事にフルコミット無理だなって思ったから、在宅とかで自分がある程度体力を仕事の合間にも休める。もうなんなら、保育士は休めないじゃん。なんなら保育士は休めないのよ。トイレ行くのにもうすっごい様子見ながら、あ、やっぱ1時間後からこのタイミングじゃいけないかなとかいろいろあるわけよ。でも、在宅はさ、休めんのよ。普通に、ちょっと横になろうかなって、ちょっと送った後、ちょっと寝ようかなとかができるわけじゃん。30分でもいいし、15分でもいいけど。それってすごく大きいと思ってるんですよね。で、トータル時間では、働いてる時間が同じだったとしても、分割できるから、すごく、個人的には、そっちの方がいいと思っていた。ね。そう。仕事、好きだからね、回ってるんですよね。お昼休み50分もスペースやんないですよ、普通も。本当ですよ。そうそうそう。私も仕事好きなんですよ。仕事好きでやりたいんですけど、なんか自分のやりたいと思ってる気持ちと体力とかやっぱり合わない時があって、すんごい疲れたなとか、あ、これもやんなきゃ、あれもやんなきゃっていう時があって、すごくね、すっごくそれでね、イライラしちゃうんですよ。なんかもっと私はご飯を作って、とか買い物してとかじゃなくて、その時間を、この考えてるリソースを私は仕事の方に当てたいのに、どうしてそれをやらしてくんないのっていうふうにわーってなっちゃうから、あ、じゃあなんか両方考えられる状態が今はベストなんだなとかって思ったりしてますね、現状はね。まあ、あとは通勤したらさ、もうそこは仕事モードになるから、その方が集中できていいのかもしれないし、ちょっとその辺はね、わかんないんですけど、なんかあるんですよ。とりあえずね、具合悪い時に仕事しなきゃいけないっていう状況がやっぱ辛かったですね、一番。 ね。そこはね、本当、いや、私も人間関係に関しては、本当に皆様のおかげです。もう、支えられて生きてます。だから家賃上げられるんです。ありがとうございます。どういうことだって。でも本当に、本当にもうね、もう人間関係何もなかったら、無理ですよ、本当。なんかもう、最悪はどうにかできる。最悪はどうにかするっていう気持ちでね、やってるので、本当、もしかすると、半年後ぐらいに泣き寝入りして、やっぱりここ家賃高くて無理って言って、まあ元の家には戻れないと思うけど、人気のところだからね、すぐには戻れないと思うけど、やっぱ無理だったって言って泣きを見るかもしれませんが、その時はその時になんか、コンさんどんまいって、温かい目で見守っていただけると嬉しいございます。ありがとうございます、ナナさん。そう。あ、そうだ。NMO メンバーにそう伝えようと思ってたことあったんだ。ありがとうございます。下手したらね、NMO メンバー、NMO のチャンネルなくなったと思ってるから、それちょっとアナウンスしないとって思ってたんだ。マルセロさんが、あれ ?NMO のチャンネルってなくなったんじゃないんですかとか言う。いや、あるって、あるってって。何言ってんですか、ありますよ、ちゃんとって。ここにあるでしょって。そう、フォローしないと見えなくなってるから、そのチャンネルフォローね。だからね、やるわ。そうそうそう、思い出しました、今一個。はい。まあ、そんな形で、もうとにかく、私、まあ、今月、もうこれからちょっと準備をね、始めないといけないので、まあ、今月ちょっと準備をしつつ、まあ、捨てるものは捨てるとかね、そういった物の整理とか、何を買うかとか、そういったところをしつつ、多分10月の中旬ぐらいまで、まあ、10月いっぱいぐらいまでから下手したらバタバタバッターになるかと思いますので、はい。ただね、ちょっとスペースは同時配信できないかも、パソコンだから。わかんないけど、ただ、スタイフの配信とかは、全然多分、スマホ1台でできるから、やれると思いますので、ぜひ、お越しください。総理、あれかな?どうしたのかな?なんか、ちょっと、急に、なんか、NM の、みたいな感じになりました。総理、後で体育館裏、お願いします。はい。ということで、皆さん、本日もお聞きくださり、ありがとうございました。明日もやります。明日の朝10時からは、今日リコさんに教えてもらった、クロード×キンドル出版の、作業会ですね、をコミュニティの中の、無料の方でももちろん見られる AI ボイチャでやってみます。朝10時ね。で、12時半からは、今度はフォンさん、CNP ビラーズのフォンさんに AI×ショート動画。もう何やっとんねん、フォンさんって。一体なんでそんな、なんか、数値叩き出してるねんっていうところをね、ちょっといろいろ聞いていこうと思いますので、もしよろしければ、お申し込みいただけると嬉しいです。どっちも無料です。それでは、皆さん、本日もお疲れ様でした。ありがとうございました。また、明日。ではでは。え、雨降ってきた。やば。おう、ちょっと、岸野さん?のりさん?岸野さん、のりさん、こんにちは。唐突の、じゅんちゃんさん、こんにちは。そして、おしまいでーす。慌てる。のりさん、おいおいおい。